まちづくりふれあいのひととき、草津コミュニティタイム。第63回草津コミュニティタイムの時間です。この番組はまちづくり活動を頑張っている方、ボランティア活動をしている方などを紹介したり、各地に取材に伺っています。毎月第1月曜日の正午を初回とし、再放送はその日の午後8時からと深夜1時から、また翌週の第2月曜日の同時刻にもお送りしています。その他オンデマンド配信も行っております。 FM 草津のホームページからいつでもどこからでもお聞きいただけます。合わせてお楽しみください。さて、今日のこの時間は前半、1月19日からスタートいたします。工事の機能障害の当事者とその家族の集まりを開催されます。チリット大見の代表草壁きり子さんと相談員の磯崎道夫さんを迎えてお話を伺います。また後半では、先頃草津市 SDGs アワードにおいて最優秀を受賞されました面白いことを考えようの会、立花圭介さんを迎えてお話を伺います。今日はそんな内容でご紹介していきます。60分間しばらくお付き合いください。ご案内役はパーソナリティディレクターの中島ひろえです。草津コミュニティタイム。この番組は草津市コミュニティ事業団の提供でお送りいたします。今日のこの時間はとても素敵な女性お二人を迎えましてお話を伺ってまいりたいと思います。チリット大見の草壁さんと磯崎さんです。まずドリンクのオーダーからしていただきたいと思います。何がよろしいでしょうか。
じゃあ私コーヒーブラックでお願いします。
はい、
私は今日の気分がロイヤルミルクティーが飲みたいのでお願いします。
はい、わかりました。お待たせいたしました、ホットコーヒーのブラックとロイヤルミルクティーです。ゆっくりお話伺いたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
改めましてご紹介していきます。チリット大見から代表の草壁きり子さん、そしてスタッフの磯崎道夫さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
チリット大見とご紹介したんですが、どういった団体なんでしょうか。
この団体はですね、はい、運営スタッフすべてが、滋賀県の、
失語症者向けの意思疎通支援者っていう資格を持ったメンバーになります。
はい、
実際に、失語症のある患者さん当事者さんであったりとか高次脳機能障害を持つ当事者の方を中心に、何か一緒にサポートというか、
はい、
支援ができたらっていうことで立ち上げました。
はい、この高次脳機能障害ってあまりね聞き慣れない障害の一つだと思うんですが、どういった障害のことを言うんでしょうか。
そうですね、高次脳機能障害っていうのは、簡単に言うと、人間らしさって言われる例えば記憶であるとか、注意、それから物事を優先順位をつけて行うような遂行機能、それから感情のコントロールであるとか、社会のルールっていうのを守るっていうような社会的行動、そういったことに障害を脳を損傷することで起こることが原因で起こってきます。で、こういったものがあることによって、日常生活であるとか、社会生活に、うまく適応できないっていう方を、高次脳機能障害者っていうふうに、呼んでおります。
なんかちょっと難しくてなかなか私にはすぐにこう頭に入ってこないんですけれども、知り合いが一人いらっしゃって、いつも出会うんですけども、顔はちょっと覚えておられると思うんですけど、初めましてみたいな感じで、初めて会った感じで話してまたさよならっていう感じで、とても明るくてよくお話ししてくださるんですけども、なんか初めましてが何回も続いて、その先のこう人間関係がなかなか築けないんですけども、彼は彼なりのその私に対してちゃんとこうね向かい合ってくださるので、そういう付き合い方をしているっていうような、私はお一人だけね存じ上げているんですけども、本当にさまざまな障害っていうか、一人一人こう障害が違うわけですよね。
そうですね、損傷された場所によっても違いますし、もともとのその方のキャラクターなども、増幅されたり、変化したりということもあるので、同じっていう人は誰一人いなくてですね、それも一つの個性みたいな形で捉えて、お付き合いしていくっていうのが大事じゃないかなと思います。
今回県のそういった講習っていうんでしょうかね、講座を受けられた方ばかりの、プロの集団っていうことで5人になるんでしょうかね、スタッフとしては、チリットオーミっていう、団体を作られたわけなんですけど、このチリットオーミってとても可愛らしいネーミングなんですが、どの辺からつけられたんですか。
ですね、チルっていうまったりっていう意味と、リットっていう楽しいっていうところを合わせまして、チリットっていう風に決めました。障害を持たれてる方が地域の中で、地域の方たちと、まったり楽しいひとときを、過ごしていただくっていうのを目的に、チリットっていうのを決めました。で、滋賀県なので、琵琶湖にしようか滋賀にしようか近江にしようかっていうのを皆さんで話し合ってチリット近江っていう名前に最終的に決まりました。
とても覚えやすくてね、可愛らしいネーミングで、そしてなんかキャラクターも出来上がったみたいなんですけど、なんか絨毯の上に猫ちゃんがねいて
これヨギボーです。
ヨギボーにこう
まったりとい
る感じ。ああそうですか、ね、とてもその猫もこうなんかもうぐったりしてるような感じで、いつもこんな感じで集まってこようねみたいな感じでしょうか ね、これは誰が考えられたんですか。
私の主人が。
そうなんですか、なんかこの会にねふさわしいというかね、
ありがとうございます。
これ見たらなんか行きたくなるような実際にこのね、活動は来年の1月からスタートするということなんですが、活動の拠点っ ていうのはどこになるんでしょうか。
そうですね、あの出会い広場の共用室をお借りして、うん、まあ、1ヶ月に一度、うん、まあ、日曜日に開催する予定にしてるんですが、はい、初回は1月の19日、うん、9時半から、まあ、11時半であの予定をしております。
はい、まあ、あの普段こうねプロの方たちばかりなのでお仕事として関わっておられる方、特にねあの今回の高次脳機能障害っていう、ま、あの分野というかそちらの障害の方の対応という団体になりますけども、あの普段からいろいろな場所でこう活動というか治療っていうのはされているわけですか。
そうですね、うん、あの事務局を、はい、まあ、私があの所属しております、はい、林脳神経外科クリニックに置いておりまして、まあ、そちらにあの脳卒中をはじめとする高次脳機能障害を、うん、まあ、あの発症するような、まあ、疾患をお持ちの患者さんたちもたくさん来られますし、はい、あの私の方は県の方でもその高次脳機能障害の、うん、あのまあ、育成ですね、はい、そういうのの理解とか支援の育成の方にも少しお手伝いさせていただいているので、はい、まあ、そういったところであの当事者の方にはたくさんお出会いして、うん、あのお話を聞く機会っていうのは普段からあります、
うんうん、そうなんですね。じゃ あ, あのそういった、まあ、お知り合いの方からっていう感じですかね、
う
ん、
そうですね、
うん、あの何か少し、ね、あの打ち合わせの時に聞いてると30万人ぐらい日本ではそういったまあ障害を持たれている方がいらっしゃるっていうことで、まあ、そのうち、ね、あの滋賀県は何万人いらっしゃるのかちょっとわからないんですけど、まあ、徐々にこういろんな病気怪我でどんどん増えているというのは現状なんですかね。
そうですね、うん、やっぱりあの救急救命っていうのがやっぱり発達してくるので、はい、今までであれば、まあ、病気にしても怪我にしても、うん、まあ、亡くなってた方たちが命を取り留めるっていうことができるようになった反面、うん、やっぱり脳に障害が残って、はい、まあ、命がつながってるっていう方も増えておられるので、うん、はい、あとはまあ高齢化に伴ってやっぱり病気の発症率っていうのも上がってくるので、うん、あの今後もこの高次脳機能障害をお持ちの方っていうのは増えてくると思います、
うんうんうん、ね、こういった場所がやっぱり必要だなっていうことで、もう本当にプロのね集団の方が、実際にこう設置していただく活動していただくということですよね。はい、ではここでちょっと休憩ということで音楽を聴いていただきたいんですけれども、はい、どんな曲を選んでいただいたんでしょうか。
グループラインでちょっとみんなと相談させていただいて、はい、あのドラえもんに出てくる曲で、はい、畑基博さんのひまわりの約束が、いいのではないかということで選びました。
はい、はい、それでは、聴いていただきたいと思います。今回はチリッと大見から代表の日下部さん、そして磯崎さんのお二人を迎えてお話を伺っております。来年の1月19日にチリッと大見の、拠点ということで、まあ、出会い広場の共用室で、この月1回の、会合というんでしょうかね、カフェを開催されるということが決まりまして、プロの皆さんね、5人で、皆さんで運営していこうというふうに決定をしております。まあ、拠点になるんですけれども、まあ、普段ね好きなことを話したりとか、まあ、コーヒーを飲んでゆっくりのんびり自分らしいね、ことをしようということで、まあ、特にね何かをしようっていう場所ではないということなんですけども、まあ、あの年に何回かイベントなども開催しながらですね、あのこの会員同士の、まあ、絆というんでしょうかね、そういった、つながりを持っていこうというふうに、皆さん考えていらっしゃいますので、ぜひ興味のある方はですね、公式 LINE でチリッと大見とね、検索していただいたらいいんでしょうかね。はい、インスタグラムも先ほど私チリッと大見で検索したらあのフォローできましたし、はい、ぜひチェックをしていただきたいと思います。ホームページの方も、ね、あるということですね。はい、 さてお二人はね、看護師さんと相談員さんということで、まあ、今でも、まあ、お仕事の中で、この障害を持っている方と、まあ、接しながらね、つながりを持っていらっしゃるんですけども、先ほどなかなかこの障害を持っていらっしゃる方たちでも自覚症状がない方がたくさんいらっしゃったりとか、あとまあ行政とつなぐということをされてない方が多いっていうふうにこう、ね、おっしゃってましたので、その辺ちょっと教えていただけたらなと思うんですが。
私一応 C さんとか相談事業所ですので、はい、うん、計画を使って障害福祉サービスにつなげるんですけれども、はい、あれおかしいなとか手帳が持ててない方とかいらっしゃって、まずその手帳を取得するにあたっては医師の診断であったりとかが必要になるので、うん、まあ、私は今は日下部さんがいらっしゃる病院の先生にお世話になることが非常に多くて、うん、先生のアドバイスも受けながら、そういった、福祉サービスにつなげるための手続きとかを、うん、はい、基本頑張っています、うん、はい。
ね、なかなかそういったこう相談するところもね、わからないでしょうし、うんうん、で実際に本当に診断を受けてもなんかおざなりになっている人もいらっしゃるかもしれませんよね、うん、日下部さん、こういろいろこうそういった障害のある方と接しられて、はい、そういったこう現状っていうのはまだまだなんですかね。
そうですね、うん、私もこのクリニックできて今1年半ぐらいなんですけど、それまではずっと病院の方で勤務をしておりまして、やっぱり病院を出られて、はい、まあ、地域に戻られた方たちがどんな風に生活をしてるのかっていうのがやっぱり目にする機会ってなかったんですけど、うん、実際にクリニックに来てみると、その高次脳機能障害っていう、まあ、診断を受けてない方、例えば、まあ、子どもの頃に交通事故にあって、なんか覚えが悪いとか人とのコミュニケーションがうまくいかないって言って、まあ、家庭生活がうまくいかなかったり、仕事を何回も転々としたりとかされてて、うん、実際に、まあ、お出会いしてお話を聞いたりしたら、実は高次脳機能障害だったっていう方もおられたりして、このクリニックに来てからもう19年前の交通事故で実はまあ障害があったっていう方を、まあ、障害手帳を取得していただいたり、障害年金を申請したりっていうのをしたこともありまして、やっぱりまだまだ本人も知らない、家族も知らないで、お医者さんたちもきちんと診断していないっていうケースがたくさんあるんだなっていうのを、まあ、実際に目にしてきました。であるって言われても、じゃあそれをどんな風に関わったらいいのかっていうことをきちんと説明されてない方も本当に多くて、うん、本人もいろんなところでやっぱり困りますし、ご家族も対応にやっぱり困っておられるっていう人が本当に多いんだなっていうのを実感してます、うんうん、
ね、本当にね、様々に先ほどね症状としてはあるというふうにね教えてくださったんですけども、そういった行政とのつながりを持ってしっかりとこう自覚を持って、ね、長い人生生きていけば、またそれなりの、ね、こう楽しい人生もあると思うので、うんうん、ぜひこの場所でもし興味のある方もちょっと、ね、そういう障害があるかもしれないなみたいなところで、うん、疑問に思われる方がいらっしゃったら、このプロの集団のね、チリットさんにご相談いただければなというふうにちょっと思わせていただいたんですけども、はい、ぜひお越しいただいてですね、気軽に相談してみていただきたいですよね、はい、はい。では最後になりましたけども、このこれからの、このチリット大見のこう居場所づくり、どんなふうにこう広げていきたいなっていうふうに思われてますか？
そうですね、うん、まあ、障害を持っておられる方ってこう分けるのではなくて、うん、やっぱり地域の中で生活しておられる一人なので、うん、やっぱりこういったところも利用しながら、いろんな方にやっぱりこの障害っていうのを知っていただきたいのと、うん、地域の中での居場所づくりみたいなのがお手伝いできたらいいなっていうふうに考えております、
うん、はい、いかがですか、
うん、私も 今日のこのひまわりの約束の曲の中にもあるように、うん、君のためにできることがあるっていうね、うん、歌詞の部分とかもとても気に入っていて、うんうん、あの私たちにできること、あの一人ではできないことでもみんなが揃うことでできることがあるっていうことが あると思うので、うん、あのぜひみんなにあの遠慮なく来ていただいて、うん、あの和気あいあいとできたらいいなって思っています。
はい、ありがとうございます、うん、あの当事者の方だけではなくてご家族の方もなかなかその意思疎通ができないということなので、うん、まあ、それの、まあ、橋渡し役ということで、うん、あのお二人はじめスタッフの皆さんがあの経験を交えてね、あのいろんなことでこうアドバイスしていただけると思いますのでね、ぜひお気軽に、来ていただいて、あの全然知らないわという方もね、こちらに来ていただければ、あの当事者の方もアドバイザーとしてたくさんね、うん、あのいらっしゃるということですので、そういった方とこう関わることで理解もねより一層深まると思いますので、はいはい、お越しいただければと思いますし、あの月1回日曜日ということで、あの参加費はお茶代100円ということで、出会い広場の共用室の方で、予定をされています、スタートは1月19日からということですね。あのだいたい月1回っていうのはこう日をまたこう決めていく感じなんでしょうかね。
そうですね、うん、今あの年間予定としてはまだ決まってないんですけども、はい、うん、今週もまたちょっと打ち合わせがみんなとありますので、はい、うん、大体まあ予定を立てていきたいなというふうには考えてます、う
ん、はい、じゃあ行っていただいて次回はみたいな感じですかね、
は
い、
あとはまあインスタグラムとか公式 LINE の方で、うん、あの告知を、はいはい、させていただきます。
わかりました。そしてね、あの年間通じてまた楽しいイベントなどもね計画をされているということですので、そういった、ね、イベントにもぜひご参加いただければと思いますね。はい、今日はなんかいろいろと教えていただきました。ありがとうございました。ぜひね、あの草津のこの拠点でね、あのこの工事の機能障害、はい、こちらのね、あの障害について理解をもっともっと深めていただければと思います。今回はチリッと大見から、代表の草壁さん、そしてスタッフの磯崎さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて今日のこの時間はとても素敵な男性をお迎えしてのインタビューとなります。面白いことを考えようの会の会員立花さんです。まずドリンクのオーダーをしていただきたいと思います。何がよろしいでしょうか。
まあおすすめでお願いします。
おすすめで
濃いやつをお願いします。
濃いやつですね。はい、わかりました。はい、お待たせいたしました。私が心を込めて
入れさせていただきましたホットコーヒーでございます。
ありがとうございます。
ブレンドになりますが、どうぞ飲みながらゆっくりお話伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではご紹介していきましょう。面白いことを考えようの会、会員の立花圭介さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
立花さん、この面白いことを考えようの会、とてもストレートなね団体名なんですが、はいはい、どういったことをやろうという会なんでしょう。
そうですね、うん、この会では、うん、もうとにかく面白いことを考えようぜっていうことなんですけども、はい、うん、草津市 SDGs アワードっていうものがありまして、はい、うん、でこれの案内をもらった時に発足をしようっていうことになったんですね。
うん、
でもともとはここにいたメンバーっていうのは、はい、うん、立命館大学でフィールドっていうイベントがあるんですけど、
はい、
まあ、そこであのかき集めたメンバーっていう形になってます。
もういきなり出会ってこの会が発足されたわけなんですね。
そうなんですよ
それでもこのねタイトルを聞いてなんかワクワクするような会ですけれども、
はい、
4人で結成されたんですか。
そうです、
うん、はい、そしてちょっと前後しますけれども立花さん の, あの自己紹介をしていただきたいんですけども、はい、
忘れておりました。ありがとうございます。立花圭介と言います、
はい、
で滋賀県立大学の環境科学研究科というところに所属している博士課程の学生です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。博士課程になるとおいくつになるんでしょう。
年齢は非公開なんですが、ま、気分は永遠の19歳なんですが26歳でございます。
そうですか。もうお勉強が大好きなんですね。
まあ、勉強というか研究は好きですね、はい、
そうなんですね、はい、このフィールドという、ね、ところで出会ったっておっしゃったんですが、あの私も一度参加したことあるんですけど、このフィールドを知らない方についてちょっと説明していただきたいんですけど、
はい、
どういったことをする場所なんでしょう。
どういったことをする場所なんですかね、うん、とにかく友達を作ろうみたいな感じの場所なんですけど、うんうん、ある課題を抱えた方々っていうのが自分たちはこういう課題を抱えていますと、
うん、
なんかいいそれを解決するためのいい案を出してくださいみたいなことをプレゼンターとして、
う
ん、で発表します、
うん、
でそれを聞いてる聴衆の方々が、まあ、自分たちそのお題に対して解決してあげたいなと思ったものに参加して、うん、で、まあ、解決するためのアイデアをバンバンと投げ交うという、うん、そういうことをやってます、
うん、
で、まあ、10分間の間でとにかくアイデアを出しまくるって形なんですけど、
うん、
そこで、まあ、100個ぐらいアイデアが飛び交って、その結果最終的にはそのうちの1個をベストアイデアみたいな形で選んで、うん、まあ、知恵袋がグル検索した知恵袋とかあるじゃないですか、
はい、
であれのイメージみたいな形でお題があって、それに対して回答者が何人もいるみたいな感じですね。
うん、
それがめちゃめちゃ飛び交っていると。
私も1回参加したんですけども、10分の間に、
はい、
もうなんか小さいお子さんからね、あの高齢の方までいろんな方がいらっしゃって、はい、とても賑やかにというか、何でもいいから思いついたことをね、その提案者にぶつけるっていうのがとても楽しいですよね、
は
い、
そうですね、うん、僕もそれに発表者として参加したいなと思って、うん、で、はい、通い詰めたっていうのがこれに参加するきっかけでした。
あなたはどういうふうな提案で皆さんにこう意見を求めたんですか。
はい、あの僕はピアコミっていうアプリを運営しているんですけど、うん、
はい、
でそれが学生が集まる SNS で、
うん、
で滋賀県立大学ではめちゃめちゃ流行ることができたんですけど、
はい、
それを他大学に展開していくっていう方法が全然分かんなくって、
自分の大学には PR できて参加してくれることができたけども、はい、他の大学ではできなかった、は
い、そうなんですよ、うん、
それをお題として投げかけた、は
い、
そしたらどんな感じ
いい方法ありますかみたいな、
はい、どんな感じだったんですか。
そうですね、うん、あの QR コードをうまく使ったらいいんじゃないかっていうようなアイデアがたくさんいただけまして、うん、それからはもうフィールドにはもう名札があるんですけど、
うん、
それに QR コードのシールを貼って、私は QR コードですっていう風に名乗って参加させてもらうようになりました。
そうですね、はい、自分も仲間を増やしつつその QR コードで拡散して
もらったりとか拡散していったということですね。
はい、
はい、その時に出会ったのがこの面白いことを考えようの会のメンバーだったみたいなんですけども、はいはい、このメンバーが集まってある方向にこう向かっていったんですよね。
そうですね、
はい、そのきっかけっていうのは何だったんですか。
それが草津市 SDGs アワードっていうものがあって、はい、それの案内をいただいたんですね、でその案内をいただいた時に、うん、まあ、ちょうどフィールドの会でそれをもらったんですけど、はい、うん、その時にもう僕たち面白いことを考えようの会のメンバーっていうのは仲良くはなっていた状態で、うん、でこの会自体は発足してなかったんですけど、はい、まあ、面白そうやしこの草津市 SDGs アワードに出てみようよということになりまして、はい、で4人で、うん、それを機に結成したっていうのが面白いことを考えようの会なんです。
この草津市 SDGs アワードっていうのはどういうものなんですか。
草津市 SDGs アワードっていうのは、うん、まあ、草津市のいろんな市町とかが、
はい、
まあ、うちの地域ではこういう課題があるんだけどそれを学生のアイディアで解決していきたいんだっていうような、はい、そういうお題がいくつもあって、
はい、
その中から、まあ、自分このお題に参加してみたいなとアイディア出してみたいなっていう会に参加して、うん、参加してではないな、まあ、選んで、
はい、
で解決方法を考えて、うん、で提案をするっていう形です。
なんかちょっとフィールドと近いものが、ね、ある感じですけども
若干近いかもしれないですね。
そうですよね、はい、やっぱりアイデア勝負みたいな、
はい、
うん、そしてこのお題が10ぐらいあったっていうことなんですけど、
そうなんです、
ね、それからチョイスして、
はい、
なんか二次審査とかそして最終的にいい成績最優秀の成績を受賞されたってことなんですけど、
そうなんです、
段階はどういうふうにこうあったんですか。
まずは募集があって、うん、それに、まあ面白いことを考えようの会として参加しますっていうふうなことで表明させていただきまして、はい、で一次審査は書類審査でした、
うん、
なのでそこで、まあ、審査員の方々はどういうのを求めてるんかなとか、で関係団体の課題っていうのが、うん、いまいちまだ応募募集一覧では分からなかったんで、
はい、
それで関係団体の人にインタビューしに行って、
うん、
で実際のところどういう課題を抱えててどういうふうに解決していきたいんですかっていうようなお話をさせていただいて、うん、でそれをもとに僕らでアイディアを考えてで、書類に起こしてで、はい、一次審査に提出させてもらったっていうのが一次審査までです、
うん、
でその結果を受けて、まあ、二次審査に進む団体がいくつかありまして、
はい、
で二次審査は一次審査の結果を踏まえてちょっとアイディアのブラッシュアップとかをさせていただいて、うん、で立命館大学で発表をすると、
はい、実際に、はい、企画したことを発表する、
はい、そうです。
へえ、プレゼンみたいな感じですよね。
そうです、プレゼンしました、う
ん、へえ、そしてその結果最優秀に選ばれて、
あ、そうです
ということで、
はい、はい、
その内容っていうのはどういったものだったんですか。
僕らの考えたテーマとしましては、うん、食食食食食祭りというのをやりまして、
はい、
で最初の食は食べるの食、
うんうん、
で、まあ、山田学区っていうのが、
はい、
メロンの産地らしいんですよね、
うん、
なのでただ冬場にその食祭りっていうのは行われるらしくって、
はい、
なのでまあ冬場ってメロンないじゃないですか。
夏のイメージですよね、はい、メロンはね。
だから冬場でもメロンっぽい味を作りたいなっていうふうに思って、うん、でキュウリと蜂蜜とか、
はい、
そういうものを組み合わせて食べるとメロンっぽい味になるらしいんですよ。
へえ。
でそういうのを試してみようやっていうのが、うん、食べるの食、
はい、
で、2番目の食が色の食なんですけど、うん、まあ、廃棄野菜っていうのがたくさんあるわけじゃないですか、
はい、
それを使って野菜絵の具を作って、
うん、
でお絵かきして楽しみましょうっていうのが2番目の食で色の食、
はい、
で3番目の食が職業の食、
うん、
でソーラークッカーをみんなで 自作してみて、うん、で実際に、まあ、焼き芋を作ってみてで楽しんでみようっていうのが職業の職、
はい、
で4番目の職が、まあ、触るの職、
うん、
で箱の中身は何じゃろなっていうのはあるじゃないですか、うん、なんか芸能人の方々とかが箱の中に手入れて、うん、何これみたいな感じでリアクション取ってるやつ、
は
い、
うんうんうん、
ああいうことを、まあ、野菜版でやって、うん、で箱の中身にどんな野菜があるのかっていうのを当ててもらうっていうのをやろうっていうのが4番目の触るの食、うん、5番目の食が、まあ、植えるの食、
はい、
まあ、草津地域には愛妻菜っていう野菜があるんですけど、
うん、
それを、まあ、植えて育てるところまでのワークショップをやるっていうのが、
うんうん、
5番目の食、
はい、
でそういうのをまあ、全体通して縁日みたいな形で子どもたちに楽しんでもらって、うん、で草津地域の野菜に関心を持ってもらうようなそういうきっかけにしていこうっていうのがこの食祭りなんですよ。はい、
秋ぐらいに開催予定ということで、
ね、そうです
来年のね、
はい、
うん、このアイデアが良かったっていうことですよね。
そうですね、うんうん、すごく評価していただけまして、うん、ありがたい話だなと、
ね、実際に実現するねお祭りに形になりつつあるということでね、これからまたいろんな企画を一つ一つこう練っていって、はい、祭りに向けて準備されるわけなんですよね。
はい、そうです、う
ん、ねこの食祭りってネーミングも面白いですね。
いや面白くできましたよかったです
ね、
はい、
はい、じゃあちょっとここで曲を聴いていただきたいなと思うんですが、この面白いことを考えようの会の他のメンバーさん、藤田さんがね、リクエストしてくださった曲を今日はちょっとね都合でご参加いただけないんですけども、おかけしたいと思います、ワニマのやってみようです。はい、この時間は面白いことを考えようの会の立花圭介さんをお迎えしてお話を伺っております。山田学区のね、山地づくり協議会さんが開催している秋のお祭りに、まあ、子どもたちがねもっと楽しめるようなこう盛り上がったお祭りをしてほしいというような提案から、この草津市 SDGs アワードに、持ちかけられた提案をですね、面白いことを考えようの会の皆さんがこう手を挙げて食祭りというのを提案されて、はい、見事ね受賞されて、来年の秋にはこのお祭りが開催されるということで、まあ、来年以降ねこのまちづくり協議会さんがお祭りの、まあ、実行委員会をね、立ち上げられて動いていかれる時期には一緒に参加して楽しくお祭りに一歩ね学生の力をねプラスしての盛り上げたいというんでしょうかね、はい、はい、そんな感じになっていくということなんですけども、
ガンガン盛り上げていきたいと思います、
ね、え残念ながら藤田さんはもう就職をねされるので、他お二人のメンバーと立花さんと3人で、
いや藤田美月も来るでしょう
来てほしいよね、
はい、
うん、まあ、来られると思いますけども、でももっとこの面白いことを考えようの会、はい、メンバー増やしたらどう？
メンバーそうですね、うん、主に立命館の学生になってくるんですけど、うん、僕は増やしたいですね。他のメンバーがどう思ってるかわからないですけど、
うんうん、そうですね、はい、うん、まあ、職マネの学生さんもいらっしゃるんでしょうかね。
そうです、
うん、だからまあそういったいろんなね職に関してのエキスパートが、はい、まあ、いらっしゃるかもしれないんですけど、他にもね、はい、いろんな知恵を出してくれるようなね、
そうなん
ですよ、メンバーが増えたらね、
はい、
うん、
あそこの大学も多種多様な人たちがいっぱいいると思うんで、うん、で、まあ、いろんな学科ありますし、
うん、
いろんな学科から学生集めて、
うん、
で大きな会にしていきたいなというふうに思います。
そうですね、うん、ね、また立花さんご自身もいろんな、まあ、学生さんだけじゃなくて、
はい、
いろんなこう、ね、お仕事も含めていろんな体験されてるし、彦根の大学でもねメンバー増やすこともできなくはないですよね、
はい、できなくはないかもしれないですね、 はい、
ね、はい、やっぱり知恵がこう、ね、集まるとまたこう 化学変化して楽しいことにどんどんなっていきそうな気がするんですけども。
そうですね、うん、はい、
はい、でさっき説明していただいたこの、5つの食をこう同時にこう、ね、お祭りでこう動かしていったりとか、
はい、
こう育てるっていうことになるとちょっと長いスパンにね、愛妻なの食祭とかになるとね、なりますけども。
そうですね、うん、長いことを楽しんでもらえたらなというふうに思います、うん、
本当ですね、
はい、うん、中にはちょっと枯らしてしまう子とかもいると思うんですけど、それもまあ、あのいい経験かなと、うん、学びになってくれるんかなというふうに思います。
そうですね、はい、普段食べてるね、あのお野菜がどんなにね難しいかっていうのをね、
そうですよ ね
分かってくださるとね、いいですよね、
はい、形もあんな綺麗にならんのやでっていうのを分かってもらえたらなと、
う
ん、
そうですね、はい、でも愛妻な自体のねお野菜を知らない子どももね、ひょっとしたらいるかもしれないんでね、
はい、僕もこの前まで全然知りませんでした、
う
ん、
そうですか、
はい、
うん、ね、草津のお野菜のね代表的なものになっているので、ぜひ広めてほしいと思いますけれども、はい、ではこの面白いことを考えよう会のこう今後の活動ですね、
今後の活動、
はい、あのこのお祭りに関しては、はい、あの祭りに向かっての準備はあると思うんですが、
はい、
会をどうしていきたいとか何かありますか。
どうしていきたい、
うん、
代表はどう考えてるんやろうないや拡大していきたいですね僕は、
うん、
拡大していったらもう何かそれこそやっぱり面白いことはいくらでも考えられると思うんで、
うん、
いろんなことやっていきたいですね、
うん、はい、このね山田の食の祭りは一つの動線でもあるので、
はい、
そこでまあ地域の人と関わっていくっていうのも一つですし、はい、その線をもっといっぱいこう面白いことをいっぱいね、
そうですね、
つないでいって、はい、ね、地域の方とつながり持って、
はい、
うん、結構立命の大学生ってたくさんいらっしゃるんですけど、はい、地域との関わりっていうのがなかなかこうないみたいなんですよね、
はい、
なのであのこの藤田さんをはじめ2人の、ね、スタッフも、ね、山田とのつながりがこうちょっとできてきたので、はい、活動としてはやっぱり学生生活並行して地域活動もできるっていうのが素晴らしいなと思うので、他の学生もこうフィールドで引っ張ってきたらどうですか。
そうですね、はい、うん、フィールドにもいろんなメンバー来てますし
ね、うん、ね、ぜひ
どんどん仲良くなって、
ね、
うん、で巻き込んでいきたいなと思います、
ね、山田学区はそのメロンを、ね、軸にして、あの食マネの学生の方をはじめいろんな人と関わって結構地域がこう盛り上がってきてるように取材に伺ったら、とてもあのいい風なね、あのつながり方をされてるなと思うので、
はい、
もっともっとこうね、いろいろこう広がっていってほしいなとね思いますけれどもね。
そうですね、
うん、はい、ということで、今日は面白いことを考えよう会の立花さんが、秋のね、山田学区の祭りに向かって活動をスタートしようということでお話を伺ってまいりました。あのぜひ学生のパワーを生かして地域づくり頑張っていただきたいと思います。
はい、若いパワーで頑張ります。
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のこの時間は前半1月15日からスタートします。麹の機能障害 当事者とその家族の集まりを開催します。チリット大見から代表の草壁きり子さんと相談員の磯崎道夫さんを迎えました。そして後半ではこのほど草津市 SDGs アワードを最優秀を受賞されました面白いことを考えようの会立花圭介さんを迎えてお話を伺いました。この番組は毎月第1月曜日の正午を初回とし、再放送はその日の午後8時からと深夜1時から、翌週の第2月曜日の同時刻にもお送りしています。またオンデマンド配信も行っております。 FM 草津のホームページから草津コミュニティタイムを選んでいただくと、過去の放送がいつでもどこからでもお聞きいただけます。合わせてお楽しみください。この時間のご案内役はパーソナリティディレクターの中島ひろえでした。草津コミュニティタイム、この番組は草津市コミュニティ事業団の提供でお送りしました。